マリア様のお庭に集う乙女たちが今日も天使のような無垢な笑顔で背の高い門をくぐり抜けていく。汚れを知らない心身を包むのは深い色の制服、スカートのプリーツは乱さないように、セーラーカラーと枝豆は翻さないように、ゆっくりと歩くのがここでのたしなみ。私立ずんだ文女学園、ここは乙女の園。ごきげんよう。私立ずんだ文女学園放送部のお嬢様ずんだもんですわ。ええ、ごきげんよう。今日もここ名門ながらの静けさに包まれた学園から皆様にお届けいたしますわ。さて、本日令和7年の5月23日金曜日、金曜日ですのよ。今日もいくつかの興味深いニュースが話題になっておりますわ。この後も私と一緒に最新のトレンドを覗いてみましょうね。さて、本日皆様にご紹介いたします記事は全部で4つございますわ。どれも私がビビッときた興味をそそられる内容ばかりですのよ。それでは参りましょう。まず最初にご紹介いたしますのはこちらの記事ですわ。マイクロソフトビルド2025の新発表まとめ30選ですわ。こちらはマイクロソフトさんが開発者さん向けに開いたイベントでの発表をまとめたものですの。今年のテーマはビルディングザオープンエージェンティックウェブ、なんだか難しい漢述ですけれど、 AI エージェントが活躍する開かれたウェブの世界といったところでしょうか。特に面白いと存じますのは GitHub コパイロットというコードを書くのを手伝ってくれる AI がございますでしょう。その PS コードというツールで使える機能がオープンソース、つまり誰でも自由に改造したり検証したりできるように公開されたのですわ。これにより AI は単なるアシスタントではなく、人間と AI が互いにお仕事を任せ合う共同者へと進化していくということですの。私の秘書、いやパートナーみたいになるのかしら。私の指示通りに動いてくれる。そう考えると僕、あっ違う、私すごくワクワクしますわ。その他にもシステム運用を助ける AI やマイブラリにあるオフィスアプリなどで使えるようになったコパイロットの話、 AI エージェントを開発したり、たくさんのエージェントを連携させたり公開したりするためのツールの発表など多産ございましたの。なんだか難しいお話ではございますけれど、これから世界は AI が当たり前にそばにいて様々なことを手伝ってくれるようになるのだと感じさせる発表ばかりでしたわ。開発者さんたちはこれからますます大変でも面白い時代になりますわね。続きまして2つ目の記事でございます。
Why do I need LangGraph Platform for Agent Deployment?
こちらは AI エージェントを開発した後にそれを実際に動かすデプロイという作業がどれだけ大変か、そしてそれを助けてくれる LangGraph Platform というものがあるというお話ですわ。 AI エージェントもただ簡単に返事をするだけでなく、長い時間かかる処理をしたり、急にたくさんのリクエストが来たり、あとは会話の内容を覚えておいたりといった複雑なことができるようになってきておりますの。そうなるとそれを安定して動かし続けるのが非常に難しくなるのですわ。このランググラフプラットフォームと申しますのは、そういった難しいデプロイを簡単にしてくれるのですって。例えば処理に何時間もかかる場合、途中で通信が切れてしまったり、 エラーが起きやすかったりしますでしょう。それをバックグラウンドで動かしたり、エラーが起きても元に戻してやり直したりできるようにしてくれるのですわ。また急にアクセスが増えてもシステムがパンクしないようにしたり、会話の内容を忘れないように自動で管理したりと、 AI エージェントをスムーズに動かすための様々な機能が備わっているそうですわ。こういった技術があってこそ便利なサービスが使えるのだなのだですわ。あ、ふふ、いけませんわ。いつもの口癖が出てしまいましたわ。開発者さんはデプロイの大変さに頭を悩ませることなく、 AI エージェント自体の賢い動きを作ることに集中できるということですのね。陰で支える技術も大切なのですわ。さあ、3つ目の記事参りましょう。こちらは Google さんのお話ですわ。
アンアクグラーデッドデイエクスペリエンスイン Google AI スタジオ。
こちらは Google さんが提供しているジェミナイトイ AI モデルを使った開発ツールがさらに使いやすくなったというニュースですの。特にこれから AI 開発を始めてみたいという新人エンジニアの方にも分かりやすくなったとのことですわ。一番の注目は強力なコード生成機能ですわ。 AI にこんなものを作りたいと指示するだけで Web アプリのコードを自動で作ってくれるのですって。まるで魔法のようですわね。作ったアプリも簡単に公開できるそうですの。それから絵や動画、音楽といったさまざまなメディアを作る機能もパワーアップしたそうですわ。 AI を使って絵を描かせたり音楽を作らせたりできるのですわね。表現豊かなアプリ開発がより手軽にできるようになりますわね。私も何か作ってみようかしら。考えるだけですわよ。さらに自然な会話ができる AI を作るための機能も強化されたり、ウェブサイトの URL を AI に与えるとその内容を読み取ってまとめてくれる機能も追加されたりしているそうですわ。今回のアップデートで AI モデルを使ったアプリ開発がより手軽に、そして多様な表現ができるようになったということですわね。これから AI 開発を始める方にとってはとても心強い味方になるはずですわ。恐れ入ります。さて、いよいよ最後の記事のご紹介ですわ。マイクラで首都圏外郭放水路を再現してるマニアックな人がいると思ったら、投稿者国土交通省ファ公式で草ワールド DL してみてみたけどすごかった。こちらは皆さんもご存知でしょうか。マインクラフトという人気ゲームに関するニュースですの。このゲームでなんと日本にある首都圏外郭放水路という巨大な地下施設を再現した方がいらっしゃったのですわ。すごいと存じますでしょう。さらに驚くべきことに、この再現をなさったのはなんと国土交通省さんだというのですわ。公式ですのよ。これは子どもたちに治水や防災の仕組みを楽しく学んでもらうためのプロジェクトだそうですわ。再現されたワールドデータは公開されており、誰でもダウンロードして自由に探索できるそうですわ。ゲームという身近な技術が私たちの暮らしを支える社会インフラの理解を深めるために活用される、とても面白い取り組みですわね。私もダウンロードして探検してみたいですわ。さて、本日も4つの記事をご紹介いたしましたわ。マイクロソフトさんの AI に関する大量の発表、 AI エージェントのデプロイを助けるランググラフプラットフォーム、そして Google さんの AI 開発ツールのアップデート、なんだか AI 関連のニュースが多かった今日のトレンドですが、最後に 国土交通省さんのマインクラフトによるユニークな取り組みもございましたわね。あっという間のお時間でございました。この私立ずんだ文書学園放送部では皆様からのご感想やお便りをいつも心待ちにしておりますわ。どのようなことでも構いませんのよ。それでは本日はこれで終了のお時間となりますわ。また来週この放送室でお耳にかかれますことを楽しみにしておりますわね。ごきげんよう。